津波警報発令。その時あなたは？令和6年4月3日に起きた台湾付近を震源とする大地震、県内全域にも津波警報が発令されました。多くの人が避難を行う中、避難の在り方についてさまざまな課題も浮き彫りになりました。その時あなたはどうしましたか？今回、地域包括支援センター社協コーディネーターにより、当日の地域での避難状況、連携の様子など住民の声を聞くことができましたので紹介します。普段の取り組みや関係性が大事。ケース1、団地2階に住む A さん、向かいに住む B さんが、4階の C さんのところに上がろうかと思うけど一緒に行かないねと尋ねてきた。2人で団地4階へ。 C さんは心よく2人を自宅に迎え入れ、警報解除となるまで一緒に過ごした。ケース2、ゲートボールやミニデイ、モアイなど地域のメンバーでよく集まっている D さん、普段から欠席したメンバーを気にかけ、訪問し声かけを行っている。当日は海側の自宅から山側へ避難。いつも集まるメンバー宅を回って声かけを行い、みんなで一緒に歩いて避難した。ケース3、夫は常時介護が必要な状態。災害が起きた時は夫を守りたいと強く思っている。災害に備えて薬や必要な医療機器はバッグに入れて管理し、2週間ごとに中身の入れ替えを行っています。また、夫がデイサービスに行くときは目立つ色の服を着せている。はぐれてもすぐに夫を見つけることができるように。何時からのコメントがあります。普段からの備え、地域や隣近所との関わりが迅速な避難行動や安心感にもつながりますね。各地域での避難の様子。ケース4、福祉センターに避難できたが、今回はどこへ避難するか放送もなかったので多少の戸惑いがあった。災害時は徒歩で避難するのが原則ではあるが、高齢者や歩行機能が低下している人は歩いて避難するのが難しい。そんな中、今回区長さんや隣近所の方から、気をつけて、上に上がって、車ある？大丈夫？と声をかけてもらったので、落ち着いてパニックにならず避難することができた。ケース5、津波警報発令時、通所サービス事業所利用者の避難先として、高台にある保育園が受け入れてくれた。今回をきっかけに、保育園児との交流や地域の方とのつながりもできた。ここまでの音訳は西目節子でした。
ケース6、久高島では区長さんが島内放送で津波タワーへの避難を呼びかけ、津波タワーの会場や災害備蓄品の搬入、テント設営などを先生や生徒で対応、島民の避難誘導や自力での避難が困難な方の移動を消防団が中心となり、学校の先生方も一緒に行った。また、観光客への避難呼びかけを島民が行った。ケース7、大島では区内放送で避難を呼びかけ、書記さんや民事委員さんが自家用車を出し、高齢者を同乗させ避難しました。人手が足りない状況で、隣近所の方々の助け合いに大きな力を感じた。また、高台にあるコンビニが避難場所として受け入れてくれ、交通誘導もしてくれていた。昨年、防災訓練もした多くであったが、今後は島外へ避難する訓練や、外国人観光客に対しては多言語表記の避難誘導も考えていかなければと感じた。写真が3枚あります。1枚目、避難タワーの外観。2枚目、テント設営の様子。3枚目、高台から大島を一望できる写真です。写真終わり。何時からのコメントがあります。災害時は行政の対応も追いつかない場合もあります。 日頃から避難場所などの確認や住民同士で声を掛け合い助け合いの仕組み作りがとても重要です。実際に避難した時の課題を次に生かせるようにしたいですね。経験を生かして。ケース08、災害は津波だけではなく大地震もある。もし巨大地震が発生し土砂崩れなどで道路が寸断するなどした場合、避難所まで行くことができないことも考えられるので課題であると思った。ケース09、子どもと連絡が取れなくて不安だった。あらかじめ避難場所、避難後に集合する場所、連絡方法を決めておく必要があると実感した。災害は予期せぬ時に発生し、多大な被害をもたらします。普段防災について意識することはあまりないかもしれませんが、今回の津波警報で日頃から災害へ備えておくことの重要性を再認識する一日、今後につながる避難体験になったのではないでしょうか。普段から災害時に備え、自分の身は自分で守ることを基本として、地域との関わりやつながりを深めることで、いざという時に協力し合いながら、スムーズに避難行動を取ることができると思います。自分や大切な人を守るため、災害に備えて今から準備を始めましょう。ナンジーからのコメントがあります。災害は他人事と思わず、種類によっては避難場所やルートも異なってくるので、あらかじめハザードマップなどを参考に避難場所を把握することや、自ら避難することが困難で避難のために特に支援を必要とする避難行動要支援者名簿対象者については、個別計画作成など、事前に家族と話し合うことがとても大切です。避難行動要支援者名簿対象者とは、要介護認定3以上の方、身体障害者手帳1級、2級の方で、視覚障害、聴覚障害、肢体機能障害の方、療育手帳A 判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、その他特別な事情で避難支援を希望する方のことです。詳しくは南城市役所生きがい推進課へお問い合わせください。